はい、皆さんこんばんは。今日は寒かったですね。ね、沖縄はなんか暴風みたいで、カズと今、サイジーはマレーシアチームのサポートのために沖縄行ってくれてますけども、向こうでは台風並みの風で、こっちはもうみぞれかなというぐらいの寒さになってますけども、本州はそんな感じですね。まあ、そんなわけでですね、今日は成長を育む関係パート2というテーマで一緒に学びたいと思いますけども、私たちがイエス様を信じるこの信仰というのは関係ということを日曜日の礼拝で学びまして、神様との関係が正しくされておれば、人間関係、また広く言えば外交関係まで整えられるはずなんですけども、この関係というのは非常に難しくてですね、私たちもこう生身の人間なんで、時としてですね、難しいなということを感じることもまあまああると。で、私たちは神の家族ということでですね、来たところに集められて、今日も一緒に礼拝することができるという一つの恵みの中に見生かされているんですけども、例えば、まあ、日曜日でもそうですけども、こうして終わった時に、みんなホッとしてですね、リラックスタイム、じゃあ食事に行きましょうとかね、フェロシップしましょう、そういう時がありますと、自然とですね、人をだんだんと集められて、いろんなグループが自然とできてですね、で、大体いつも行くメンバーが決まっているという、そういう感じで、そのメンバーになるとこうリラックスできて、またホッとする時があると。で、それはあえてそうしているわけではなくて、こう、ね、そういうグループになっていくという、それが一緒にフェローシップしてご苦労様という、そういう気持ちで行く時に、ある時はそのワーシップチームね、チームごとに行く場合もあれば、そうじゃない場合もあるって、家族同士で行く場合もあれば、なんせ行ってホッとするメンバーで行ってですね、食事して写真撮ってフェイスブックにアップして、そんな感じですね。まあいい時間、時間の許す限りそういう時間持てるというのはいいことだと思うんですよね。これがこう何かこう一つのグループになって派閥に、そういうような意識で集まっているという、そういうことはまず警備部ではありえないと思いますというか、そう信じますとかね、そうであると思いますので、そういうね、楽しむという時あって、非常にいいなと思うんですね。ただ人が集まるといろんな考え方がそこで発生しますから、同じ方向を見ているはずなのにとかね、同じミニストに参加しているはずなのに、ちょっとずつこう価値観とかですね、考え方が異なってくることも、感じることもあるわけなんですね。そして時として、ちょっとこうね、不協和音が出てきたりなんかしてね、揉めたりなんかしたりすることもあるんですけども、それでもそれをよく言えばですね、お互いの間のその、こだわりというかですね、賜物のぶつかり合いというね、そういうことじゃないかなと思うんですけども、それであったとしても何かしらそういうちょっと摩擦、圧力があると、お互い当事者もしんどいですし、周りの人もちょっとしんどいものを感じてしまうということもあるんじゃないだろうかと。で、そこでパウロはローマ書でお互いに受け入れなさい、でつまずかさないようにしなさいというふうに進めているわけですね。いろんな考えの人がいますけども、受け入れましょうと。で、警備部も愛、受け入れ、許しというのをモットーにしているわけなんですね。ですから何かこうな問題とかですね、誤解とかそういうものが生じたときには、ちっちゃいうちにですね、コミュニケーションを取ってみましょうと。人にこうメールするんじゃなくてですね、第三者にメールするんではなくて、まず神様に相談してですね、そして本人、当事者、顔を見てお互いに話をする、コミュニケーションを取るという、そういうことを務める必要があるんじゃないかなと。そ それでも人の愛には限界があるので、本当にイエス様の愛で愛すしかないと。これを言ってしまうともう結論が出てしまったみたいなもんなんですけども、今日はですね、それでも揉めた人たちのお話をちょっと見てみたいと思います。ですね、パウロ、みんなご存知ですね。あのパウロさん、もともとはユダヤ教のエリートでクリスチャンを迫害していたあのパウロですけども、ある時イエス様がもうじきじき、サウロですね、当時はサウロに、私だと、あなたが迫害している私ですよって、イエス様がパウロに、サウロに直接アプローチされまして、その時からサウロはイエス・キリストを述べ伝えるものとして捉えられたわけですね。そして本当にもう一途な人だったんで、イエス・キリストと出会った時、その時から180度変わってですね、イエス・キリストを述べ伝えることに命をかける、そういう器に変わっていったわけなんですけども、そういう彼がですね、教会、初代の教会をずっとこうね、立て上げていったんですけども、こうエルサレムでパウロは異邦人に福音を述べ伝えるという、そういう役目を担ってましたので、異邦人がどんどんと救われていった。そしてユダヤ人ももちろん救われていったんですけども、ある時に一つの教会でユダヤ人のグループと異邦人のグループ、文化的な違いがあったものでうまくいかないような状態があったと。ユダヤ人たちは割礼とかですね、食べるものについていろいろと制約、また考え方を持っていたんですね。でも異邦人と呼ばれる人たちは、異邦のところから救われた人はそのような文化もありませんから、お互いに噛み合わなかった部分があったと。それをパウロは一つの大きな会議を持ってですね、ミーティングしてですね、ユダヤ人たちに自分たちが負えないような重荷を異邦人たちに持たせるなよと、そういうふうに言ったという部分があります。そこをさっきちょっと見てみたいと思います。使徒行伝の15章の28節29節、聖霊と私たちは次のぜひ必要なことのほかは、あなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めました。すなわち偶像に備えたものと、血と締め殺したものと、不貧困等を避けることです。これらのことを注意深く避けていればそれで結構です。以上というふうにパウロは結論付けました。もういろんな細かいことをもう言わんでよろしいと。で、29節にもうそのままもうそれでこれ結構です、それで結構です、以上ほなって言って、そんな感じだったね。英語ではフェアウェルって書いてますね、さよならって感じで、ね、あっさりとそのように結論付けて、パウロはリーダーシップを取って、ユダヤ人と異邦人の間を取り持って、そして分裂しかけた教会を一致させることができたという、そのようなことがあった。その次の瞬間ですね、ある事件が起こります。ことはですね、大変この霊的な人たちが集まって祝福されていくべきものではあったんですけども、ある事件が起こった15章の35節から41節ですね、パウロとバルナバの衝突した事件があります。ちょっと読んでみます。使徒の働き15章35節、パウロとバルナバはアンテオケにとどまって他の多くの人々と共に主の御言葉を教え述べ伝えた。幾日か経って後、パウロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところにまた訪ねて行ってどうしているか見てこようではありませんか。ところがバルナバはマルコと呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えた。そして激しい反目となり、その結果互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていった。パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリアおよび キリキが通り諸教会を力づけたと、この部分の記事ですけども、まずパウロは、アンティオケで福音を述べ伝えていきました。そして今度バルナバにですね、第1回目の宣教旅行で御言葉を伝えたその町々、クリスチャンたちにもう一度こう訪ねてですね、フォローアップに行こうじゃないかと、そういうふうに言ったわけですね。そこでこの バルナバはですね、マルコと呼ばれるヨハネをもう一緒に連れて行きましょうと言ったんですけど、これがこう揉める発端となったことなんですね。でここでちょっとまあそのもう一度この人々をどういう人々か確認してみたいと思うんですけども、何があったかというとですね、マルコと呼ばれるヨハネというのは第1回目の宣教旅行の時に、ね、途中で折れへんになったんですね。もうエルサレムに帰ってしまったという、そういうことがありました。でこのマルコという、まあ、青年ですね、これは将来マルコの福音書を書く人なんですけども、まだ若かってですね、でどこから来たかというと、エルサレムでお母さんはこうクリスチャンがもう迫害されているクリスチャンが集まって、そこで祈祷会するぐらいできるぐらいの大きなそういう家を持っているという、まあ、資産家やったんですね。ですからマルコは資産家、お金持ちのボンボンやったという、そういう彼だったわけですね。ですからイエス様と一緒に行動していたんですけども、いろんなイエス様の教えを聞いて感動はするんですけども、感動はして決心はするんですけども、ちょっとこう精神的に弱いところはあったみたいです。ですから時々お尻割るというか、分かりにくいね、時々はついていけない時があったということがあったみたいです。 で最初の福音の宣教旅行でも途中で脱落してしまったということがあったということなんですね。で一人だけエルサレムに帰ってしまって、お母さんの元に帰ってしまったと。でそこでもうお母さんも途中で帰ってきたらあかんやがというようなね、そんなことがあったと思うんですけども、3年間そこでまた反省してですね、もう一度こうやり直そうと。そしてバルナバーに、バルナバは、いとこだったんですね。いとこだったんで、もう一度こうパロに頼んでえなと、そんなことやったと思うんですけども、そしてバルナバは一緒に連れて行こうよと、そういうことをパウロに呼びかけました。その時に普通だったらこうすんなり行くはずなんですね。バルナバはパウロをずっと助けてきた人なんですね。サウロと呼ばれていた時にキリストに会って一瞬目が見えなくなった。そしてバルナバの助けがなければ、どうしようもない時があって、そしてクリスチャンたちもサウロという人を恐れていました。迫害してもう自分もどうされるか分からないという、そのサウロが目の前に来てですね、私はキリストを出会いましたって言ってもなかなか信じれなかった。そういう時にバルナバが中を取り持って、そしてサウロをパウロという名前になって、バルナバと一緒にいいコンビとなってですね、エルサレムで自由に福音を語ることのできるそういう仲間となったわけなんですけども、そのバルナバがマルコを連れて行こうぜというふうに言ったわけなんですね。そこで意外というかパウロはあかんと言ったんですね。途中でそんな自分の仕事を投げ出すようなやつは連れて行かれへんという、そういうことを表明したわけなんですね。でパウロはこう仕事にひたすらこう神様の仕事に真剣というかですね、でバルナバはそうじゃなかったのかというとそうではなくて、バルナバは人を育てることにフォーカスする人であったと。パウロは自分の使命に忠実な人であったと。そういう考え方の違いがここで現れていくということが出てきました。で、まあ、イエス様もそのルカで言われたんですね。ルカの9章62節で、するとイエスは彼に言われた。誰でも手を好きにつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくはありませんと。 神様の仕事を仕掛けて、でも自分の生活が気になって後ろを振り向いてしまって、途中でやめます的なことを、それはいけませんよとイエス様は言われたんですけども、そのことをパウロは掴んでいたので、そういうことを陥ってしまったマルコはまだダメだという考え方があったみたいです。そしてその規律を重んじるというタイプの人だったんで、まあ、軍隊みたいなところがあったわけですね。特に始まった新しい教会ではもうそういう妥協するとかですね、このままマルコを許してしまうと、あ、そんなんでええんや的な、そういうことになってしまうのは良くないというような考え方がパウロさん持ってたみたいです。ですからちょっとこう厳しいところがあったみたいですね。で、時々考えるのは、自分は どっちなんかなというね、パウロ的な部分かな、バルナバ的なとこなんかなという。で、時としてはパウロ的なとこもあるかもわかんないと。でもバルナバでもありたいなと思うんですよ。皆さんいかがでしょう。で、どちらもね、そのバランスよくできればいいと思うんですね。ある時は人を励まして引き上げて、ね、成長するのに助けてあげる、そういうバルナバ的な働きも入れてるでしょうし、でも神様の仕事にはもう妥協は許せないというような熱いというかね、こう真剣なということも必要な時もあるかも分かりませんけども、まあ、ここでは仕事中心のパウロと人物中心のバルナバという、ここで対立的なものをやってしまった表現が対立なんですね。新改訳聖書では反目ってありますけども、なんかすごいこう響きがあります。反目って、反目違いますよ。反目、はい、他の聖書ではね、こう言い争いとか論議とかそのような表現なんですけども、なんか新改訳では反目って書いてありますね。もうすごいこう、もう喧嘩的なそのようなニュアンスがあるんですけども、まあ、そのぐらい、まあ、ある意味激しかったのじゃないかなと。それぞれのまあ、ポリシーというかですね、妥協できなかった、そういうことがあるんじゃないかなと。で、普通の世の仕事であればですね、そのパウロだったらテント作るときにこうした方がええんちゃいますか言ったら、ああそうやな、それでもええなって言ったかも分かんないですね。でも神様の仕事に関しては今回は譲られへんという方やものを持っていったという、まあ、主張があったと思うんですね。で、結果どうしたかというと、バルナバは離れて伝道しましたと。で、マルコは伝道の経験が乏しかったんで、最初はもう失敗したわけですね。もう途中でギブアップして帰っちゃったと。でもマルコは信仰を捨てたわけじゃなかったと。で、もしここでもうあかんと切ってしまったら、もうマルコはもうぐれてしまったか、信仰を失ってしまったかかもしれないということも考えられると。で、39節に、互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡って行ったとあるんですね。で、バルナバはキプロスに行って伝道しましたと。で、彼の出身地だったと。で、この記述はここで終わってるんですけども、まあ、パウロは世界に出ていくというその使命を持っていたと。結局別れて、バルナバはキプロス、自分の出身地に戻って伝道したと。だからここで辞めたわけじゃなくてですね、ローカルの方に向いていったわけですね。で、パウロサイドから見ていくとですね、もともと2人は一緒にずっと苦労して伝道してきたわけなんですけども、非常に友情の深まったこの2人コンビやったんですけども、最初はバルナバがずっとパウロを助けたりして、どっちかというとバルナバがリーダーというかですね、パウロをリードしていったんですけども、途中でパウロの方がこういろんな、意見を主張が出てきてですね、神様もパウロをリーダーとして立てていくようになっていったみたいですね。ですから途中で変わっていきました。1回目の伝道と2回目の伝道をするときにはパウロが行こうではないかというふうに呼びかけたという形になっていました。ですからここでパウロがリーダーですので、バルナバはパウロに まあ、従う形になっていくべきだったんですけども、パウロじゃない、バルナバはパウロを認めていくべきでしたと。で、同じようにですね、教会もですね、最終的にはその霊的な指導者である牧師に従うということが一つの、ポイント、それが神様の御心であるということが言えると思います。いろんな意見があるんですけども、意見を聞きながら調整しながら、でも最終的にはリーダーの神様が立てられたリーダーの最終的な決定に従うという、その姿勢が大事だということをここで見ることができると思います。そして40節で、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発したと。パウロたちは今度シラスですね、シラスを一緒に働く人として決めて送り出されていったんですね。でコリント、アテネ、ローマというふうに世界宣教という形で出発していきました。それは教会がサポートしていきましたというふうに書いてあります。で先ほど言いましたように、バルナバはキプロスという一つの地方 でパウロは世界に向かって出ていくという、ある意味ホームチームと出ていくチームというような形になっていったという、その発展していったということですね。これも神様の目的というか、計画があったということですね。そしてここで見る大切なことというのはですね、互いの考えの違いというものを認めていったと。で摩擦一瞬ありましたけども、そのままそれを避けてですね、で別々に動くことにしたと。実際はマルコの問題というのは解決はされていなかったんですけども、それでも2人は別々に動くことによって調和していった。でも宣教というそのプロジェクト自体は、止まることはなかったわけですね。そして後からですね、10年後ぐらいと言われてますけども、この弱いマルコが本当にいろんな経験をしながらですね、だんだんと本当にこう用いられる器となっていたと。で最終的にはパウロも認めるそのような器に変えられていきましたと。でそれはそれで何が言えるかというと、神様は、小さな問題というのは後から解決されると、そこにだけフォーカスしていくと何も前に進まないという、そのことはちょっと置いといてでもいい場合があるということですね。で私たちクリスチャンも、いろんな考え方違いが実際ありますので、ある時は意見の、まあ、対立というとちょっとね大げさかも分かりませんけども、とかね、ちょっと理解不能とかそういう部分も時々あるのは確かなんですけども、でもそこでこう、ね、良い関係、良い交わり、そういうものを保っていくこと、そのことに努力してですね、神様のミニストリーに励むという、そのこと大切で、場合によってはですね、まあ、無理な場合はですね、ちょっと離れるということも必要があるかも分かりません。で神様のタイミングで、本当にその小さな問題も解決されて、一致を保つことがまたできるようになるんじゃないかなと。でこの見たこの記事ですね、今日見た記事はですね、まずこのどちらか福音に反したそういう種類の問題でもなくて、イエス様を、ね、捨てたそういう問題じゃなかったわけですね。でマルコの扱い方にの違いによるそういう、まあ、対立というか、マルコに対する評価の違いがもともとの、原因であったと。でパウロはそのミッションに対する熱心さゆえに、途中で投げ出してしまったマルコは、一緒に行くということに耐えられなかったと。でもバルナバは慰めの子という名前の通りにですね、マルコが突き放されることが耐えられなかったと。でここで人間的な対立が出ましたけども、神様はそれをも益としてくださる。で自分のまあ、立場というか自分の信念ポリシーに固く立つということもある時は大事ですけども、でも時としてはその、ことによって代償も伴うこともあるんじゃないかと。 100% 自分が正しい、だからその道を行く。でも時々、時としてその痛い思いもすることがあると。例えばここでパウロはバルナバと別れました。今まで一緒にやってきたバルナバと別れて伝道に行った時にですね、行った先にですね、いつも一緒にいてはるバルナバさんどないしあったんですかって聞かれたと思うんですね。その時にいろいろありましてって説明したと思うんですね。その時にやっぱりちょっと痛かったと思うんですね、パウロも。同じようにバルナバも行った先でパウロ今日は今回はおれへんのですね言われた時にいろいろありましてって説明した。で両方ともそんな言わんとまたちゃんと一緒にやったらええのに、和解したらどうですかって言われたかもわかります。でここで、まあね、受け入れる許すとかね和解するということを考えたと思うんですね、パウロも。でこう誰かを許すというふうに言うとですね、こう許すたらこうなんかこういう感じに聞こえますよね。私は正しいというかね、あなたは正しくないけども許してあげる的な、そんなまだニュアンスがあってですね。で実際はどう言っても許すというのはですね、私は正しい、あなたは正しくない、でも許すという、まあ、そういうような事実になってしまうんですけども、この前向きに考えてですね、良い方向に展開するにはですね、許すではなくて和解するということが大事じゃないかなと思います。で、仮にですね、相手の方が本当に間違っているとか、何かしら誰が見てもおかしいという場合もあるかも分かりませんけども、逆にそう思っているのは自分だけで、本当は自分が間違っているっていうこともあるかも分かりませんけども、それをお互いに認めて和解するところにたどり着く必要があるんじゃないかと。で、ヒマラヤ山脈、ね、世界で一番高いところ、例えばこういうのが見たときにですね、はい、見上げてます。これが谷底に行けばもっとこの高低差は大きくなってしまうと。で、仮に私が間違っているのかもしれない。その時に上を見上げた時に、彼は正しいのかもしれない。こんな差はもう埋めようがないと思うかもわかりませんけども。私から見たら、もう無理というような、そのような差があるかもわかりませんけども、神様の目からどうなんだろうかと。神様の目から見た時にですね、高低差というのはほとんど考えられない。こんな感じで、若干影があって、谷間かな、高いとこかな、ぐらいの感覚も、ね、もっと神様の目から見たら、平面になるだろう。人は、人のね、レベルから見ると、もうとんでもない差が、私は正しい、あなたは間違ってる、私が間違ってるか、高い、もう分かんない。もうこんな差で、でも神様が見たら、50歩、100歩というか、そういうわけでですね、もうムカつく。そういう場合もあるかもしれません。でも、その人もですね、神様が目的を持って作られた。そして、イエス様の恵みによって、クリスチャンであれば救われた。教会の中で救われた人。ひょっとしたらまだ救われてないかもわかりませんけども、神様がこの人も愛している方なんですということを認めてですね。そして、その御言葉、もう一つ御言葉を見たいと思いますけども、ローマの、はい、もう一つ言ってみましょう。はい、ローマ12章の10節。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。必ず自分よりも勝っている部分がある。自分にはないものを持っている。ですから、この人を私は尊敬しますというね。そのような心があるとですね、受け入れることができるし、尊敬することができる。相手を尊敬することによって、それが伝わっていくときに、相手もそれを認めてくれて、自分も尊敬をしてもらえる。そのような関係ができていくんじゃないかなと。ですから、本当に尊敬するの難しいような人がおるかもわかりませんけども。でも、本当に神様に教えてもらったですね、自分が知らない部分でですね、自分には持てないもの、 その目してもらう必要があるかなと。でこんなことができるの、そんなすごい人やったとかね、そんな 愛の人やったよ、そういうことに気づかせてくださいという祈りが必要かもわかりません、ね、そうすることによって今までなんとなく否定的な非難的なその思いが、ね、尊敬に変わっていくと。そして神様の望まれる関係に入っていくことができるんじゃないかと。目に見える兄弟を愛せないということは、目に見える兄弟を愛せないと、目に見えない神様を愛せるはずがないと、見える兄弟を愛していくことができるようにですね、祈っていきたいと思います、はい、では祈ります。天の父なる神様、本当にあなたが私たちを一方的に愛してくださって、そして今生かしてくださることを感謝します。そしてあなたの、プロジェクトに参加させてくださっていることを感謝します。それは本当に私たちが何かできているからとか正しいからではなくて、本当にあなたが一方的に選んでくださって、そのようなチャンスも与えてくださっていることを感謝します。そしてあなたが本当にされようとしているその大きなプロジェクトに参加するときに、本当に前を向いていくことができるように、自分の弱さ、人の弱さにフォーカスするのではなくて、あなたが本当に目的を持って作られたことを、自分もまた他の人もそのようなところに生かされていることを認めて、そして尊敬して歩むことができますように、イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。